りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第18回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。それにしても、天気が悪いですね。西日本は、台風11号の影響を受けています。この週末から、夏休みに入っている方もいらっしゃると思いますが、とんだ週末になってしまいましたね。気を取り直して、まずは今回のニュースのご紹介。Firefox OS を搭載した開発者向け端末フレームが先日発売されたばかりですが、製造元の T2 モバイルは美的マークの表示に誤りがあるとして製品の回収を行うことを明らかにしました。美的マークは本体の裏面ベンチパックの下に貼られていますが、これを正しい表示のものに貼り替えるようです。ユーザーは T2 モバイルのサポート窓口にメールか電話で連絡し、送料はメーカー負担で送ることになるそうですね。美的マークの表示は端末本体への表示の他に、2010年からは電磁的表示、つまりソフトウェア的な表示でも良いことになっています。実際に iPhone や一部の Android 端末ではソフトウェアで美的マークを表示していますね。 Firefox OS が美的マークをはじめとする各国の認証表示をソフトウェア的に行う機能があるのかはわからないのですが、今回のような場合は電磁的表示の方が融通が効きますね。コディアネットワークスは5インチの IPS 液晶ディスプレイを搭載した Android 4.4 搭載スマートフォン FreeTS F5 を8月下旬に発売します。 LTE には対応していませんが、 3G 方式のデュアルSIM端末です。コディアは新しいブランド FreeTS を立ち上げ、この端末が第1弾です。スペックは、CPU はクアッドコア 1.2GHz、RAM は 1GB、フラッシュロムは 8GB。カメラは、メインカメラ500万画素、サブカメラ30万画素、SIM カードは標準サイズとマイクロ SIM サイズのスロットを一つずつ搭載。デュアル SIM ですが、3G を同時に使用することはできません。手動。またはスケジュールでSIMを切り替えて利用することになります。この端末も、様々な MVNO サービスと組み合わせて販売されることになるのでしょうが、これまでコディアがリリースしてきたモデルと違い、ようやく RAM の容量が 1GB になったので、少し動作に余裕が出るんじゃないかと思います。これまでのモデルと、どの程度変わったのかは気になります。ソニーコンピュータエンタテインメントは、プレイステーションモバイルに対応している、プレイステーションサーティファイドデバイスのサポートを、 Android 4.4.2 までとするそうです。Android 4.4.2 のプレイステーションサーサイドの端末は引き続き利用できますが、Android 4.4.3 以上にアップデートした場合、正常に動作しない可能性があるとのことです。プレイステーションモバイルは、当初プレイステーションの移植タイトルがプレイできるのが売りでサービスが開始されたんですが、移植タイトルがあまり出てこないうちに、プレイステーション向けのタイトルの配信が終わってしまいました。その後、オリジナルコンテンツの配信は継続していましたが、一度も盛り上がることなくフェードアウトしてしまいそうな感じです。今回のサポートの終了も、ついにこの時が来た、という感じなんでしょうかね。フリービットモバイルは、福岡、名古屋に続き、東京に直営店をオープンしました。これと同時に、同社が販売しているスマートフォン、パンダ、がサードロットにバージョンアップ。今回はハードウェアを刷新し、ディスプレイは 5.5 インチに、CPU はクアッドコア 1.3GHz になりました。これまでのモデルとは違い、SIM スロットは側面になり、背面カバーは開けられなくなっています。ソフトウェアやサービスは、特に刷新されたわけではなくて、従来通りのようです。セカンドロットまでのパンダは、画面周りの、いわゆる額縁が広いので、実際の画面サイズより狭く感じることがあります。サードロットは額縁が狭くなり、かなり画面が大きくなったように見えますね。画面以外は、大幅にスペックアップという感じでもありませんが、もともと動作は軽かったので、あまりスペックアップも必要なかったのかもしれません。実際に契約している立場からすると、ハードウェアの変更のペースが早すぎるように思いますけどね。今回のニュースは、こんな感じで。さて、前回お話をした、ノキア、ルミア800をお借りしての長期レビュー。泊まりの出張があったので、あまりがっつりと触れなかったんですが、ソフトウェアを Windows Phone 7.8 にはアップデートしました。アップデートを行うには、パソコンに Zune ソフトウェアをインストールしておく必要があります。Windows Phone 8 では、Zune ソフトウェアを使用しないように仕様が変更されたため、今回初めてインストールしています。ソフトウェアアップデートを開始すると、一度で完了せずに何度もソフトウェア更新がかかったため、完了するまでに2時間くらいかかってしまいました。アップデート後は、スタート画面のタイルのサイズ変更をはじめ、Windows Phone 8 の機能が一部取り込まれています。OS のカーネルが根本的に異なっているので、Windows Phone 7K の端末を、Windows Phone 8 にアップデートすることはできないそうですが、大まかな操作感覚は、あまり差がないようにも感じますね。ただ、Windows Phone 7.8 のサポート期限が、残り1ヶ月を切っているという状態です。Windows Phone 7K 等は、7.8 以降のアップデートも実施する方向であるとのことでしたが、今のところアップデートが行われてはいません。延長サポートがかかるのか、アップデートが行われて新しいサポート期限が設定されるのか、このまま終わってしまうのか。正直、ちょっと気になる話ですね。ルミア800は、電池の持ちも良くて、少し前の端末の割には、結構いい感じなんですけど、Windows Phone の操作性は、慣れると結構使いやすいと思いますので、Windows Phone 7系統も、引き続き使えるといいなと思います。さて、天気が悪い週末ですが、 週明けからは回復して、お盆は概ね悪くなさそうです。しかしまだまだ強い雨が降る地域もあるようで、大雨の峠を越えた地域でも、まだ雨が降り続いていると思います。停電や土砂災害など、油断できないと思います。皆さんもお気をつけくださいね。できれば、そういう場面でモバイル機器が活躍するという事態には、なってほしくないですね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。